つつかむ徐々よは今 take my hand baby go 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 come 君と I love
何度も求めた二人のディープな交わし方鼓動早まるただただ
今だけ only 手間できない
絶対離せないでもその願いは叶わない溶けてくメッジング土曜のタイム
あともう少し聞かせてほしい Baby 分かっていてもさあ take on だねさよならだけは言わないで
言葉じゃもうつなぎ止めれないその手を強く握れたらいつまでもいつまでもはっなんてな
Give me one love 君だけの
My Love 必ず掴む徐々よ毎週火曜日22時札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンドマーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思っても良いですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
Weekly Maverick Hour Heavy Metal Romance
FM ドラマシティ 77.6
神川雅史の未来地図、未来地図、未来地図。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたします。
1月14日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6MHz レディオワンダーストレージ FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの足立セミ3年細越エミリです。番組最後までお付き合いください。
はい、神川雅史の未来地図スタートでございます。皆様からリクエストメッセージお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストはですね、レディオワンダーストレージのホームページからも、リクエストフォームからですね、メッセージリクエストを簡単に送信できますので、 776.fm と検索していただいて、レディオワンダーストレージのホームページからリクエストメッセージもお待ちしております。さあ、今日のアシスタントは北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミ所属の細越エミリちゃん。
はい、
はい、そういえば今年初めてですもんね。
そうですね。
おめでとうございます。
はい、
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日は細越エミリちゃんにお手伝いいただいております。
はい、
いかがでしたか年末年始は。
そうですね、
なんか今日もしかしてそれリクルートスタイル。
そうですか。
もうリクルートスタイル。だってまだでしょ。でもその例えばその
そうです
企業説明会みたいなのあったの今日。
あ、今日はなかったんですけど、ちょっと企業のインターンシップみたいな感じでちょっと行ってたので。
インターンシップね。
スーツで。
はいはいはい。
はい、
いや、これから ほぼほぼね、そういうリクルートスタイルが多くなっていくんでしょうね、これからね。
はい、
早くそれを脱ぎ捨てる日が日にちも早く
そうです、ね、
来るように。
はい、
はい、願っておりますが。
はい、頑張ります。
どうでしたか年末年始は。
年末は もう大晦日は大掃除に追われてました。
大晦日に大掃除あるの？
30日までバイトを詰めていて、31日に、はい、まあ、年越す前まで、はい、あ、まあ、夕方くらいまで頑張って掃除して、
は
い、
実家でしたっけ？
実家です。
あ、実家に帰って掃除したんじゃなくて、もともと実家ですね。
そうです、自分の部屋を、
はい、あ、なるほどですね。掃除しました。ということは年越しはもちろん実家で、
そうですね、
でずっと実家で、例えばこうおじいちゃんおばあちゃんのところに行くとか
は行ってないです。今年は行かなか
った。 お元気ですか？ところで
お元気だと思います。
あのお母様の、
あ、お母
様、もうお父様のご両親というかおじいちゃまおばあちゃまは皆さん、ね、お元気です？
お元気です。
おー、すごいですね。はい、で初詣行きました？
初詣は行ってないです。
あ、初詣行かない人だったっけ？あ、それは
渡辺
さんでしたっけ？
いや、私行かない人です。
あ、うん、ということはおみくじも引かない？
そうですね。
今年はなんか行ってもいいのかなと思うんだけどね。うん、就職の運勢はどうかなと、ね、気にならない？
いや、気になるってなるんですけど、
ならない人はならないよね。
そうです
ね、自分の実力だもんね。もう神頼みって何さでいいと思います。はい、うん、なるほどですね。
はい、
うん、で昨日は成人式でした。なんと札幌市は日曜日12日に成人式行われたんですね。うん、なんかね、札幌市って、うん、なんか他の自治体とは変わってますよね。
うん、
多いのかな、その前の日に、成人式の前の日に行うっていう自治体。
うん、でも私も成人の日の前の日でした。
おお、
人生だったんですけど。
うん、昔はまあ昨日の成人式の対象者っていうのは平成11年1999年の4月2日から平成12年2000年4月1日までに生まれた方、これ学年単位で、はい、札幌市に住民登録を有する方が対象なんですよね。
うん、
うん、なので来年の成人式の対象者は平成12年2000年の4月2日から平成13年の2001年、西暦2001年4月1日までに生まれた方が対象ですよと。
うん、
でね、昔はこれってね、学年単位だからもう20歳になってる、早生まれの人はまだ19歳ってことでしょ？
そうですね。
で昔は私、要は36年前は、19になる年のを対象にしてたんですよ。北海道札幌市と広島県の広島市ではこの1年間に20歳の誕生日を迎える方が、まあ、成人式参加の対象者とするこの歴年方式が用いられていた。うん、大学受験で一浪しただけで式典参加が困難になる場合が多い上、この1年間に、そうそうそうそうそう、だから19、この1年間で歴年でやってたから、この、令和2年2020年で20歳になる誕生日を迎える人が今年成人式をやっていたの、昔は。
うん、じゃあ
なのでほとんどが19歳なのかな。
来年する予定の人がってことですかね。
そうです、そうです、そうです、ね、昔はだから、なので、だから自分はその頃は闇沢だったので、なので東京、札幌、その時札幌に住民登録があった方で、で札幌で成人式を挙げたんですよ。でその年の中ぐらいに20歳になったんですよ。 で11月に東京に一緒に就職で行ったんですよ、
はい、
そしたら東京の成人式の通知が来たんですよ。だから その当時札幌に住んでた人で、その1年の間に東京に、成人式終わってから東京に移り住んだ人、まあもう1回成人式だから 俺2回目なんだよねっていう、人いたから、で何を言ってんのと、成人式は1回だよって、いやいやいや札幌で今年やって、通知が来て今年やって、で東京に就職で住民票変えたんで、でその次の年東京で成人式を迎えたと。なのでこの札幌市と広島市っていうのは昔1年間に、今年この歴年方式は用いられていて、今年20歳になる人が1月15日に成人式をやった、だからちょっと変わってるのよね、この札幌市と広島市は。まあ今は合わせましたっていうか、やっぱりこうちょっと問題がある、こういう大学受験で一浪しただけで式典参加が困難になる場合が多いし、前年で他の市町村で成人式と対象にならなかった人が翌年進学や転勤で転入した場合、2年続けて参加ができなくなるっていうような、そういう不評が多かったので、今の制度っていうかシステムに変わったっていうことですね。で両市とも2000年以降は学齢方式に変更されたっていう、なんとね2回も成人式に出たっていうね。だから私は東京で二十歳になってから迎えた成人式だったですね。でもちろんもう15日だったので、必ず15日だったんですよ。
その
ハッピーマンデーだがなんちゃらマンデーでは ないので、はい、1月15日はもう成人式、成人の日ということですね。どうですか、なんか面白いことありました去年。全く面白くなかったですけど ね東京で、まあ、まず場所が分からなくて、11月に行って1月に成人式だったので、来て吉祥寺は武蔵野市で、武蔵野市の市民会館がどっかでやったとは思うんですけど、なんか記念品ボールペンかなんかもらってすぐ帰ってきて、みんなで飲みに行ったって、寮のね仲間と飲みに行ったっていう記憶はあるんですけど、お好み焼きを食いに行ったのかな、なぜか成人式の日にだいたい休みの日以降集まあの寮の暇な人と、だいたい休みの日は寮の近くにある美味しいお好み焼き屋さんに行って、
いいですね。
あれお好み焼き食べれないの誰だったっけ、まなみちゃんか好きじゃない
美味しいのに、
もんじゃは好きだってね。
いや私はもんじゃはちょっとダメですね、
そう、私もどっちかというともんじゃよりは全然お好み焼きの方が好きですね、どっちかというともんじゃは苦手っていうね。
そうですね、私もそうです、
はい、どうですか、して去年の成人式よくテレビに出るじゃないですか、喧嘩しただとか警察官殴っただとか酔っ払って車の上で騒いでるとか、まあそんなに多くはなくなってきたのかな。おとなしいですか札幌は。
私は千歳の参加だったんですけど。
千歳か。
そうですね、
今も千歳から通ってるの。
そうです
それまた
そうですそうです、
大変だね、これから今日も千歳に帰るのね。
そうです、
ありゃ
そうなんですね。でも全然何もなかったです、千歳の成人式は。
あ、
何事もなく、
どこでやるんですか千歳会場は。
千歳の文化ホールみたいなところが駅から5分ぐらいのところにあって、そこでやってましたけど、あんまり記憶ないですね。
なんかこう最近こう結構有名人の方を呼んだりする自治体もあるじゃないですか。
そうですね。
でバンド演奏してみたり、誰か言ってたな、バンド演奏始まったらみんなで次どこに行くっていう打ち合わせが始まって、全然バンドの演奏は聞かなかったっていうぐらい無名な、バンドが出たみたいなことを4年生の方どなたか言ってましたけどね。自分の時はもう全然そんな記憶全くないですね。そんな武蔵野市で有名な人が挨拶されてもさっぱりわからないですね。それこそテレビに出てるような芸能人だったら私も
そうですよね、
それは多分最近だと思うので、 だから札幌市で見ると中央区あたりだとパークホテルでやるんですね。うん、で北区は札幌文化芸術劇場で、東区が北ガス、あら北ガスだとこれ北ガスアリーナ札幌北46で、白石が札幌コンベンション、ラツベスがホテル エミシア。いいなホテルでやって。西区、私の西区は西区体育館だもん体育館かいっていうね、天稲も体育館だな。で南区はアパホテル、いいねアパホテル、はい、豊平区が金本ホール。なるほどね。皆さんね、ラジオのお聞きの皆さん、なんか成人式の思い出、もしくは成人ん新成人あるあるみたいな、そういうメッセージいただければと思います。一曲挟みましょう。 E メールお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。それではファーストナンバー、エミリちゃんのリクエストで山下智久チェンジ。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。 お問い合わせは666-3873 666-3873、行政書士神川法務事務所です。
Wonder Storage。
時刻は19時20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの足立セミ3年細越恵美里です。番組最後までお付き合いください。
はい、どうですかね、成人式の思い出、新成人あるある。でもね、あれ恵美里ちゃん教えてほしいんだけど、はい、そろそろ18になるでしょ成人。これ10、はい、やるのかね、18で成人式。
あー、どうなんですかね。
あれいつ18が成人、成人が18になる、法改正施行されるのはいつ。
2022年ですかね。
うん、来年、再来年だ。そうだよね、成人の日なんだから、18で成人なんだから、今度2年早まるの？え？20歳と18一緒にやるの？どうするの？どうするんだろう。
でもそうですよね、一緒にやらないと。
まあ
19、
20、2年間続けて一緒にやることになるのかな。
そうなんですかね。
どうなんでしょうか。どうですか今年は。もちろんね、就職活動が、まあ、オープンになるのは3月からかな。
はい、
はい、何系の職種は、何系を狙っているというか、どういう仕事に就きたいのかっていうのはあります？
インフラ系に興味があって、
はいはい、
ちょっと電気とかガスとか、
はいはい、
まあ生活する上で必要不可欠なものっていう感じですかね、そういうところに携わりたいなと思ってるんですけど、まあ、そこに絞ってもない感じですね、いろいろ。
まあ第二候補っていうかね、まあ、インフラが無理ならっていうのは何かあるんですか。
いや、それも全然定まってないんですけど、興味あるとこ片っ端から受けようかなっていうスタイルで。
そのインフラ以外で興味ある職種って金融とか。
いや、
金融、流通。
金融は前はちょっと興味あったんですけど。
旅行
でも旅行すごい大変だって聞きます。
ん？
旅行の、
あ、その内定もらうのが、
あ、
就職試験がってこと。
働く
上で、あ、環境がってこと。
そうですね、結構大変だって。
へ
え。まあ他だったら、観光系とかホテルとか、
はいはい、あ、観光か、はいはいはい、
そっちもちょっと興味あったりします。でもやっぱ外国人の方とか多いと思うので、ちょっと私英語苦手なのでちょっと懸念してます。
いやバイリンガルでいきましょうよ。はい、なるほどね。私は専門学校だったのでね、コンピューターの専門学校だったので、求人数はその就職希望者の 120% ぐらい来てましたね。でもコンピューター系じゃない、例えば自衛隊も入ってますけどね。
あ、なるほど。
全く違う業種職種の求人も含めると120%超えてましたね。ただ 札幌にこだわる、札幌本社とか札幌勤務にこだわる人は一番最後までやっぱり内定決まらなかった。もう全然全然、もう東京でもだろうが沖縄だろうがタイだろうがマレーシアだろうが行きますっていう人はすぐ、だから自分はすぐ決まって、要するにもう卒業前においでと、もう授業に出なくてもいいから入社しなさい、だから11月1日に入社した、
すごいですね、
で東京行って、で3月の卒業式だけ帰ってきて、でまた東京に戻っ て、
すごい、
はい、で3、まあ、私いたのは3年で札幌に帰ってきたんですけどね。で武蔵野市で成人式を迎えて、で吉祥寺に住んでて、いや楽しい3年間でしたね。もうとにかく休みになるのが、ていうか休みの前か、もうとにかく毎日、もう行ったこと、東京って修学旅行で2時間、俺の高校ってね、はい、ちょっとね名前はちょっと出さないけど、東京でね2時間しか自由時間なかったの、そりゃないよね、普通に1泊ぐらいしない高校の修学、今時さ高校の修学旅行って海外に行くの、
あ
もう東京なんかもうみんな行ってるから、
ね、
我々は、
はい、海外
もちろん飛行機じゃなくて、もう函館まで列車にの揺れて、函館から連絡船船に乗って、それから寝台列車に乗って、まず最初にその日本海側を寝台列車に乗って京都、京都がもうメイン、
あ、
はいはい、それから新幹線に乗せてくれたんだったかな、新幹線に乗って東京の上野で最終日2時間だけの自由時間しかないの
、
で上野からまた寝台に乗って、
移動時間多いですね、
そうなのよだからね、そのそれこそ何泊ホテルで、ホテルなのね、京都もホテルのホッケクラブだかっていう2人部屋で、普通のなんかホテルに泊まった記憶があるな。だから列車で一泊ずつだから、あれ何泊何日の修学旅行なわけめちゃめちゃうるさくて、こう二段ベッドかな、上に寝てたんですけど、ちょうど枕元にっていうか頭の付近にスピーカーがあって、で次どこどこに泊まりますみたいな、なんかアナウンスが入るたんびに目が覚めてそんな、そういえば高校の修学旅行って どこ？
私は
やっぱ海外、
いや関西でした。
ああ関西なんだ。
私あの私の上までは韓国だったんですけど、
お、はいはい、
ちょっとあの韓国のなんか事件っていうか、
ええ、
その修学旅行とかで、
うん、
なんか船が沈んじゃったのかな、なんか、
うん、おーなんかあったあった
があって、
はい、
でちょっとダメだってなって、私の代は関西ですね。で次の年からは台湾、
うん、
私の
何じゃら
とこだけ、
あららら、かわいそうなの、
あ そうなんです、私のところだけ
関西、その辺あの前後はだいたいみんな海外だったんだ、海外に
いつ行ってるんですけど、ちょうどその時だけ日本にそのまま、だから海外は行ったことないです。
あ、なんか旅行、その修学旅行とは別で旅行個人的に海外とか行かれたことはない、
ないですね、行きたいんですけど、
俺もないもんな新婚旅行だけだもんな、香港行ったっきり海外な、海外ないもんな。でっていうか日本もだから修学旅行で京都まで、西は京都から向こう行ったことないから、
あでも私もないですね、関西まで、
だから就職すれば、だから東京出張はよくあったので、道内の出張もよくあった、よくって言っても釧路ぐらいだけどね、うん、で東京はあったね。で最後勤めてた会社ではポーランドに行けるかいって言われて辞めたんだけどさ行けませんって言って、
ポーランド、
ポーランドに3年行けるって言われて、いや今双子生まれたばっかりだったので、
あ
今は
そうなんです
ね、今私が行くと、ね、 大変なことになるので家が行けませんって言ってその会社辞めました。はい、はい、さあ一曲挟みましょうか。
はい、
はい、メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。それでは次のナンバー、オフィシャルヒゲダンディズム、イエスタデイ。
失ったって取り返してみせるよ。雨上がり虹がかかった空みたいな君の笑みを、例えばその代償に誰かの表情を曇らせてしまったっていい。悪者は僕だけでいい。本当はいい誰もと思いやり合っていたい。でもそんな悠長な理想論はここで捨てなくちゃな。遥か先で君へ狙いを定めた恐怖をどれだけ僕は払い切れるんだろう。半信半疑しないほど
後ろから指さ
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
FM Drama C Wonder Strange Radio Show。
時刻は19時35分を回りました。周波数 77.6MHz レディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの足立ゼミ3年細越えみりです。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、5番アイアンさんです。はい、こんばんは。ごまい、こんばんは。先週の初詣厄払いのお話です。はい、お正月は混んでいるのではについて、うん、元旦は初詣厄払いともに混んでいるそうです。厄払いは2日か3日は神主さんがずっといらっしゃるので随時受け付けてくださるし、元旦よりは来る方も少なく落ち着いてできてよかったです。
なるほど。
はい、てっきり三が日は逆に厄払いはやってくれないのかなってと思ってたんですけど、まあ、混んでることは混んでるけど神主さんがいるので受付はくれてるんですね。で3日の日、ん、3日、2日3日は、はい、元旦よりは落ち着いてできると。はい、ありがとうございます。で成人式に戻りたい現在の心境ですと。はい、私もです。20歳に戻りたい、うん、戻れることなら36年前に戻りたい。はい、リクエストもいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、みっちゃんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最初まっちゃんさんで来てますけど、はい、みっちゃんでしたということで、手がカサカサで思うようにメールが打てません。失礼しました。いえ、とんでもないです。あ、手大丈夫ですか。ニベアかなんかを塗った方がいいんじゃないですか。ニベアじゃないな、アロエかな。そう、カサカサになるよね、手とか足の裏とか。
ね、
足の裏あのなんかもうひび割れて、
それがかかとが
こうなんかこうめくれ上がってすっごい痛いんですけど、まあいいですよ。はい、みっちゃんさんです。ありがとうございます。雪が全くありませんね。はい、そうだ、雪祭りの雪どこから運んでくるんでしょうね。さて今日はどんと焼きで北海道神宮頓宮に行ってきました。ゴミの分別がやや大変。飾り物のタイやおかめ、小判、プラスチックのマスとかいろいろくっついてました。はい、おう、はい、今日どんと焼きか。あ、そうかな。そうですね。はい、そう、怖いね。何この雪の少なさ。観測史上初らしいですよ、こんな少ないの。で当然足りないと困ってました。自衛隊さん、いつもだと滝のレーンとかにね、よくね雪取りに来てた。でも多分ない、うんうんうん、札幌で豪雪の闇沢はもうないから、今かなり遠くから雪を運搬してるようですよ。
へ、
うん、かなり時間をかけて。でね、このイランとそのいろいろアメリカとごちゃごちゃやってるので燃料代だって今高いでしょ。雪がない、スキー場はオープンできない。
そうですね、
うん、雪祭りに雪運ぶのに燃料代がやたらかかると。でこれ本当雪のない人でもう、ね、困ってる人ってたくさんいますよね。除雪、冬はもう除雪をメインでね、やってる会社さんだとかあるので、テレビでやってたもん、除雪機20台買って 待ってたら全く降らないと一回も出動してないみたいな、ね、
まだ一回も見てない感じが、うん、見てないですね。
だって町内会だって除雪代とそのシーズンの除雪代と排雪代払ってますからね、このままでいくと必要ないので返してくれるんでしょうか返してくれたって年間5、ね、1件500円ぐらいだけど、うん、いくらだったかな。いやでもね、そういうイベントとかスキー場だとか雪がなきゃ困る人にとってはもう死活問題ですし、ただ私が怖いのは帳尻は合うんですよ大体いくら雪が少なくても。
あ、そうです、
ね、なので2月3月ものすごい降るような気がしてならないのは私だけでしょうか。
う、急に来そうですよね。
うん、困りますよね急に来ると。
去年も遅かった感じしましたけど、でも年越しの時には
すごかったですよ。31日なんか闇沢の実家から電話かかってきて、屋根の雪で屋根ん家が潰れそうだから31日によなんとかしてほしいって。いやそれはそんな俺みたいなひ弱な人間が言ったって何ができるのっていうか行けないわと。札幌も確か結構降ったんで、でもねこのままほっといたら間違いなく本当に潰れるっていうような。はい、我が家は10年ぐらい前に火事になりましたからね。それも12月30日うん、なかなか恐ろしいですわ。はい、気をつけましょうね。
はい、
そうか。でもね雪まつりどうなの、本当に降らないの雪まつりどうなんだろうね。そんなこんなことはとにかく観測史上初めてだっていうので、いや楽なんですよ除雪がないと。
そうですね、
走りやすいし、うん、で気温はある程度下がってるのにね、なぜ雪が降らないんでしょうか。はい、さあどうしましょう。この近いうちにですね、まあ今ストーブリーグですけどプロ野球特にファイターズの特集をね今月来週、まあもしくは再来週ぐらいにはファイターズ特集をして、今ネタ集めに、ネタをね収集していてるんですけど、なんかねいいネタがあれば、うん、金子千尋の月のお小遣いは15万って言ってましたねこの間テレビで。
うん、
うん、なんか多いのか少ないのかよく分かんないけど15万、多分1億2億はもらってるピッチャーだと思うんだけど月のお小遣いが15万だそうです。
へ
え、うん、どうなのかね。でもオフぐらいでしょお小遣いを、そのシーズン中に月15万使うぐらい何か買い物したり飲み食いかな。まあもうベテランだからそれぐらい行っちゃうのかな、若手を連れて、
うん、
オフの日だとか移動日の日とかご飯行こうぜみたいな感じなんでしょうかね。はい、来週か再来週ファイターズのね特集を、はい、放送したいなと思っております。
はい、
はい、どうしよう一曲おかけしましょうか。はい、これどうしようかな、愛かけるか、 Baby You Can Cry かけよう。愛で待ってね、 はい、メッセージまでお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストまでお待ちしております。それでは次のナンバー、愛で Baby You Can Cry。
みんながあなたみたいに強くなれたらと思ってた。未来を見てるあなたに何をしてあげられるんだろう。きっと今初めてもう一歩踏み出す時、我慢なんてしないでもいい、今度私が支えるから。Baby した勇気で、いつかは私たちにも誰かを支えられるはず。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
Wonder Storage。
時刻は19時47分を回りました。周波数 77.6MHz レディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川正史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は、歌いたいけど今歯がなくて歌えない行政書士の神川正史と、
アシスタントの足立セミ3年細越エミリです。番組最後までお付き合いください。
はい、エミリちゃんはバスケットの選手でもあり、私は ピアノもやられてたっていうね。
そうです、
ね、やっぱりクラシック、
いや、そこに入りかけてやめた記憶があります。結構昔、本当にちっちゃい頃やってたんですけど、
私にもう今9本歯抜いて、明日糸抜いたら口腔外科の治療は終わるんですけど、でそれからもう歯をこう入れるようなことになってくると思うんですけど、昨日久々に歌、この状態で歌えるのかなと思って、もう久々にエレアコで歌ってみたんですけど、まあ歌えないことはないですよね。なんかふにゃふにゃにはなる部分はあるんだけど、はい、だから前歯さえこれ入れば、まず最初に前歯さえ入れてくれればライブの復帰は近いんではないでしょうかっていう、はい、と思っておる所存でございます、ね、ライブもしね、はい、できるようになりましたらまた告知させていただきたいと思います。それではね、今日はもうコーラスセレクション、はい、竹滑弘樹さんのコーラスセレクション、次の番組ございますので はい、最後の曲をおかけします。大変失礼いたしました。ごまあんやんさんからリクエストいただいておりましたので、リクエストをおかけしなければ いけなかったですね。ちょっと待ってくださいよ。いきなり広瀬香美がかかったんでびっくりしたんですけど、はい、リクエストなんで、なんだったかな。5番アイアンさん、あ、サザンオールスターズ、白い恋人たちですね。さあ、番組終了のお時間が迫ってまいりました。最後の曲は5番アイアンさんからのリクエストで、サザンオールスターズではなくて桑田佳祐ですね。桑田佳祐の白い恋人たちをお聞きいただきながらのお別れでございます。はい、メッセージリクエストをいただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
1時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。この後はコーラスセレクションです。はい、コーラスセレクションでお楽しみください。
神川雅史の未来地図。この番組は共生書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたしました。
はい、それではまた来週火曜日午後7時にお耳にかかります。さようなら。聖なる鐘の音が